こんにちは、整理収納アドバイザーの遠藤陽子です。さて、今回は片付けとインテリアのバランスについてちょっとねお話をしようかなと思います。まあ今私がねこの番組を収録しているのも自宅のリビングなんですけれども、正直部屋が片付いているかって言われると微妙です。なぜなら目の前には付箋がいっぱいあるし、出しっぱなしの仕事の資料とかノートとか電卓とか散らばってます。そんな中でなぜかわからないけど100円ショップで買ってきたスニーカーの伸びる靴ひもが転がっていたりっていうね。いや、こうやって片付けの番組を放送しているにもかかわらず自分自身がちゃんと片付いていない、それが当たり前なんですよね。片付けが得意な方っていつもきっちりしているかっていうと、決して、まあそういう方もいらっしゃるかもしれませんが、決してね、そういう方ばかりではないと思うんです。で、見せられないって焦る方もね、たくさんいらっしゃると思いますが、でも SNS とかを見ていると、本当にみんな綺麗なお部屋に住んでるじゃないですか。物を一切置いていないミニマリストみたいなお部屋とか、あとおしゃれな雑貨とか、センスよく並んでいる、そうですね、観葉植物とか。みんないつ掃除してんのかなって不思議になってしまいますけれども、まあそういった部屋を見ると、ああ、なんか自分の部屋って生活感にまみれてるなとか、もうちょっとちゃんとしなきゃダメなのかなって勝手に落ち込んでしまうこともありますよね。よく部屋の乱れは心の乱れなんて言葉もありますが、あれってね、真理をついてるなと思う一方で、ちょっとしたプレッシャーに感じることも少なくありません。まあだからといってモデルハウスみたいにもう綺麗に常にね、埃一つ落ちていないような、ものも整然と並んでいて、そういう部屋を目指そうとすると、なんだか息が詰まるし落ち着かないですよね。まあ、そもそもモデルルームとかモデルハウスって人に見せるための部屋ですので、実際に居心地がいい部屋かどうかとはまた別問題です。逆に好きなものに囲まれたいと思って雑貨をいっぱい集めてくるけれども、いざ飾ってみるとなんか違う、ごちゃごちゃ散らかっただけに見えてしまって、ああ私ってセンスないなって落ち込んでしまうっていうこともよくあります。片付けたい気持ちと飾りたい気持ち、この2つの間でどうすりゃいいのってなっている方にね、今日はねちょっとお伝えしようかなと思います。まず片付けって余白を作るためにやっていて、インテリアってその余白、空いたスペースに自分らしさを足すためにあるものなんですよね。まず片付けについてなんですが、片付けって聞くとどうしても捨てるとか収納ボックスにきれいにしまうみたいにね、ちょっとこう面倒くさい作業を思い浮かべてしまうんですけれども、でも本質は実はそこではなくって、片付けの本当の目的って部屋に余白、まあ、空間ですよね、作ることなんですね。どういうことかっていうと、私たちって毎日いろんなタスクをこなすために過ごしている部分ってあるじゃないですか。まあ、主婦の方であれば毎日料理を作るとか、洗濯物を干すとか部屋を整えるとか、その一方で自分の仕事もやって、子どものスケジュール管理もやって、塾の送り迎えもやってとかね、親戚との連絡事項とかそういうのもね、一つ一つ大事なタスクですよね。なのであれしなきゃこれしなきゃっていう、そのやらないといけないことでパンパンになっちゃうんです。だから部屋の床とか机の上に物が溢れている時って、だいたい頭の中のスケジュールもパンパンで余裕がない時なんですよね。で、片付けって実はその過去の自分とか未来の不安とか、そういったものと向き合う作業でもあります。だからこれ高かったなーっていうのは過去への執着ですし、いつか使うかもっていうのは未来への不安なんですよね。で、それをありがとうって言って一つずつこう手放していく、それってものすごくしんどい作業でもあるけれども、でもそれをやることによって自分の頭の 中のこうリソースを別のことに使うことができる、そして空間にも余白ができる、なんだろう、自由に使えるスペースが生まれるっていうことなんですよね。だから床がちょっと見えたとか、机の上がすっきりした、それだけで心がほっとするっていうのは、部屋にできた自由な空間がそのまま心の中のゆとりになるからだと思うんです。だけどこれって落とし穴もあって、引き算ばっかりの片付け、つまり減らすことばっかり必死になっていると、だんだんこう心が寂しくなってくるような気がしますよね。何もかもこう削ぎ落とされた、四角い広い部屋ってなんとなくこう他の人の家のようでくつろげない。それはなぜかっていうと、物一つ一つに思い出が詰まっているので、その物たちがなくなってしまうと自分がなくなるっていう感覚に陥ってしまうからなんですよね。で、ここで登場するのがインテリアだと思うんです。インテリアはその片付けによって作られた自由な空間に今の自分らしさをちょっとだけ足すためにあるんですね。まあ、インテリアって言うと、どうしてもこう高い家具を買わなきゃとか、流行りの、なんだろうね、雑貨で統一しなきゃとか、身構えてしまうんですけれども、全然そんなことはなくって、片付けをして頑張って作った大切な自由な空間、そこに今の自分がなんとなく好きだなって思えるものをちょっと置いてみるだけでいいんですよね。例えばお気に入りの色のクッションを一つ置いてみるとか、旅先でなんとなくこう直感で買ったお皿を飾ってみるとか、お花屋さんでこう目が合った一輪のお花をちょっとテーブルの上に飾ってみようかとかね、もうその程度で全然いいと思うんです。朝起きた時とか、仕事からヘトヘトになって帰ってきた時に、そのお気に入りがパッと目に入る、それだけで、あ、可愛いなとか、なんとなく落ち着くなとか、心がこう浮き立つなみたいなね、そういうこう気持ちがふっとこう緩んだりすること、それがイコールインテリアにつながるんじゃないかなと思うんです。なので片付けが引き算というふうに捉えるのであれば、インテリアは足し算なんですね。でもこの足し算って、たくさん足せばいいっていうわけではありません。せっかく作った余白、自由な空間が見えなくなるまで足しちゃうと、それはまた心が苦しくなっちゃいます。引き算ばっかりだと疲れちゃうし、足し算ばっかりだと溢れちゃう。大切なのは、今自分が、あ、なんかここ落ち着くなって思えるちょうどいい塩梅を見つけることだと思うんですね。じゃあその塩梅はどうやって見つければいいのかっていうと、やっぱり日頃からアンテナを張っておくっていうのも必要なんじゃないかなと思います。雑貨店に行って、あ、なんかこの空間にある雑貨たちすごくこうキラキラして見える、私この空間大好きって思ったら、なんでその空間が好きなのかな、雑貨と雑貨が隣り合うこの距離感がいいのかなとか、そういうのもね、ちょっと考えてみてください。私で言うと、鹿児島市の天文館にあるオールっていうね、雑貨屋さんがあるんですが、まあ、鹿児島でね、聞かれている方は、あ、行ったことあります、よく行ってますっていう方もね、いらっしゃると思うんですけれども、あそこのね、オーナー夫妻は私、昔からの友人で、オープンする時からずっと知っているんですが、彼女たちが選ぶもののセンスっていうのがすごく好きで、で、一回、ここにあるものたち、すごくいいよねって、なんかこう、たくさんあるうちの雑貨ではなくて、そのオンリーワンのような、自分の暮らしの質をちゃんと底上げしてくれるような、そういう意味を持った雑貨が並んでるよねっていう話をしたら、そのオーナー夫妻が、あ、私たちが選んでいるものって安いとか高いとかではなくって、そのものが作られたストーリーですよね、それをすごく大事にしている、どういう思いがあってこの品物ができたのかっていう思いをすごく大事にしていて、そういったものだけを置いているんだよねっていうふうに話をしてくれてて、ああなるほどなって思ったんですよね。はい、あ、ちょっと余談になってしまったので、何を話してたのか忘れそうになってしまいますが、まあ、そういうふうにね、 引き算ばっかりだと疲れちゃうし、足し算ばっかりだと溢れてしまう。なので足し算する部分にどういうものを足せばいいのかっていうのもちょっとね考えてみるっていうのも、大事なんじゃないかなと思います。私はもともと片付けがね本当に苦手で、いつも部屋がごちゃごちゃしていて、インテリア雑誌をね見るのは大好きだったんですが、でも自分の部屋にね雑貨を飾るとなんとなくこう散らかっているようにしか見えなくって、あれってお店ではすごく素敵だったのになって、家に持ってくると全然輝いてないなって、どうしたらセンスのいい部屋になるんだろうなんてずっと思っていたんですけれども、でも散らかって見える原因ってやっぱりセンスの問題ではなくって、単純に余白が足りないところにさらにインテリアを足し算しちゃってるからっていうのも一つあると思いますし、適当に物を選んでいたっていうところもあるんですよね。あ、なんとなく、あ、いいわねって、これ素敵だけで、その瞬間的な目の前の雑貨にだけとらわれてしまって、お部屋全体を考えていなかった。この自分の部屋にこれが置かれていたらどういう、効果をもたらしてくれるのかなっていうことまで考えていなかったっていうのがね一番原因だったかなと思います。ですのでまずはね、リスナーの皆さんも同じような悩みを抱えていらっしゃったら、部屋全体を何とかしようとするのではなくて、まずはねどっか一箇所でもいいので、小さなこの余白、自由な空間っていうのを作ってみてください。一箇所できたら次は机の上、次はベッドの横みたいな感じにして、余白、自由な空間と、あとお気に入りのセットを作っていけばいいんじゃないかなと思います。それではまた次回です。